からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、暑い毎日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。先週から今週の頭にかけては台風5号が日本列島に影響を及ぼしましたけれども、皆様がお住まいの地域は大丈夫だったでしょうか。さて、近年は日本各地で、地震災害やそれから豪雨災害などが発生する、こういろんな災害が発生する確率が高まっている、そんな気がいたします。今回は防災力を高めようという、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは NPO 法人日本防災士会京都府支部長、防災士の田中秀樹さんです。いかにももう頼りになるぞと、頼りにしてっていう、そんな感じの方です。はい、こんにちは田中さん。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、ラジオを聞きの方は防災士ってなんだろうというふうに思っておられるかもしれませんが、本職といってはなんですが、田中秀樹さんは現在お仕事、別のお仕事をお持ちなんですよね。どういうお仕事でしょうか。
はい、今は水資源機構高山ダムというダムサイトで車両管理員をさせていただいております。
車両管理員、
はいはい、いわゆる運転手さんなんですけどね。
高山ダムってどのあたりにあるんですか。
南山城村の
南山城村、
ダムですけども、もう50年近くなりますけどね、できましてね、でそこに、木津川の上流になりますので、すみません、その木津川と名張川の合体して木津川になるんですけど、木津川の本流というのがあるんですね、そこにはまだダムがないんです。
はい、
でそのために三重県の名張の方から水が流れてくると急に水位が上がりますので、その名張川だけを上流4つのダムがあるんです。でそのダムでもその洪水調整をしながら、いわゆる下流の水量を調整しとるんです、ね。
はい、雨がたくさん降雨量が多くて、川の水位が上がったという時には、そういう放流を控えるとか、
反対に今から放流しますよ、皆さん気をつけてくださいねっていう形で、下流の方に、サイレンを鳴らしてパトロールするんです。
やはりそのダムの役割っていうのは、そういう下流の、川の水量調整ということで、やっぱりダムって必要なんですかね。
そうですね、
私たちの生活に。
まっすぐな下流がね、全域がまっすぐなフラットなような状態で、水位が深い川ですと何ともないんですけど、高いところにも家が建ってます。そしてまたギリギリのところにも、その水面とほとんど変わらないようなところにも家が建ってるんです、でそういったところはちょっと水かさが上がりますと、もう浸水してしまうんです。
それ以上 の天井川って
そこまではいかないですけど、
そういうところもありますよ ね、大阪とかやっぱり川の水位の方が高いっていう地域もあったりもしますよね。だからいろいろですね、そうい
う
危険度というのは、
でそれを調整するためにダムがあるんです。
でそこに今そこで車両関係のお仕事をされていると、ちなみに今週は台風5号が参りましたが、今日金曜日
で、
お天気も回復いたしましたけれども、やっぱりその近づいてきたぞ近畿地方にという時は、どんな感じで、その時はやはり こう詰めておられたということですか。
そうですね、一晩泊まったりですね、
はい、
あのもう職員になりますともうすごくもう一睡もしないで、
はい、
あのコンピューター相手にして流れ込んでくる
コンピューターで管理、
はい、水の量を全部あの把握してるんでね、
はい、
でそれをあの計算しながら今やったら1秒間に何十トン何百トンを放流したら一定の水位に保てる、まあ、そういうのを一生懸命になってやってるんです。だからもう時間がもうすぐに経ってしまうような一生懸命になってますよね。
本当ですよね、
はい、
やっぱりこうお住まいの下流にお住まいの皆さんのこう安全というものに大きく関わっていると、はいね、生活にも大きく関わっているというのが重要なお仕事ですね。はい、まあ、現在はその、水資源機構の高山ダムにお勤めなんですけれども、はい、あのいろんな経歴をお持ちなんですね。
そうですね、
はい、あのちょっと言ってくださいそうです ね、はい、
ね、
あの以前は大阪で消防本部 で、
はい、
あの消防士さんだったんですか。
40年と7ヶ月ですか、そこでも満期の定年を迎えましたんですけど。
そうなんですか、ずっと市場なわての 消防署、
ね、はい、あの C 単位になりますのでね。
そうですか、はい、
で、まあ、大きな仕事って言いますのはやはり阪神淡路大震災、その時で救急隊として、
はい、
向こうに
出動されたということですか。はい、はい、
で、まあ、それを見て、そうですね、私の長女が自衛隊に行くって言いましてね、
はい、うん、
その姿を見てですね、
お父さんがそうやって地震の現場に、はい、災害の現場に駆けつける姿をご覧になって、
ね、
自衛隊に入られた。
そうなんです、
はい、
もう消防はやめとけっていうこと
で、ね、どうしてですか。
やっぱり自分の後は継がしたくないですよね。
あ、そうなんですか、
はい、やっぱりいろんな辛さがありますんでね、
はい、
はい、大きな組織のところでそういう災害に立ち向かうということは私は賛成だったんですけど、そうなるとやっぱり消防署よりも自衛隊の方が働きがいがあるよっていうことを申しましたら、
はい、
自衛官に通りましたんでね。
ああ、そうなんですか、はい、現在もその自衛官として、うん、
今は予備自衛官になって、まあ、はい、結婚して子供が生まれましたんでね、
はい、
で向こうが一生懸命今も幹部として頑張っております。
ああ、そうなんですか、はい、はい、そして、まあ、そういうあの長い間消防本部にお勤めだった田中さんなんですけれども、
はい、
あの今回はこの京都府支部長、
はい、
あの日本防災士会、京都府支部長、
はい、
防災士の田中秀樹さんとしてお越しいただいたんですけれども、
はい、
そう
ですね、
はい、この特定非営利活動法人日本防災士機構ってこれはどういう、
ね、
防災士会どういうものなんでしょう。
はい、いわゆる防災士を育てる研修機関なんです、
はい
はい、それはあの全国の人みんな、まあ、本部は東京にあります。そしてあの研修センターというのはあの何箇所かにこの日本で散らばっとるんですけどもね。そこで
防災士って一体そもそも、
うん、防災士っていうのは
どういう人なんでしょう。
そうですね、うん、あの完全なボランティア活動であって、それであの一生懸命になってそういう災害が起こらないような、災害がもし起こったらどういうふうな形で自分たちの命を守るかっていうことを教える指導させてもらうっていうのが一番の目的なんですね。
はい、
はい、
でその、まあ、予防ということといざ起こった時にあのどう対処したらよいかという、
そうですね、
そういう指導をができる人。
そうです、
はい
はい、もうちゃんとした試験を受けまして、
ええ、
合格せんと防災士になれないんで。
ああ、そうなんですか、はい、それにはどういう防災士に、
はい、
なるための知識というのはどういうことが必要なんでしょうか。
うん、そうですね、まず、うん、救助技術の中には、
はい、
ロープを使ったロープワーク、それとあとは、うん、そうですね、救助技術になりますと倒壊家屋、そういったものの人が挟まれている場合、まあ、これはね、消防署が救助隊ということで来るんですけども、まあ、いわゆる京都府になって京都市内になったとしてもやはり限りがあります、消防職員の数がね。そうなると阪神淡路と同じで、もううちのもう娘が下敷きになっておる、うちのお母ちゃんが
もうし そこここでそういうご依頼があるということですよね。
そうなると手が及ばないので、はい、そういった時に私たちがあらかじめ自主防災会の人たちにこういう助け方しましょう、車にはジャッキがありますと、そのジャッキを使って木を倒れてる木のちょっと動かして、でみんなで助け合いましょうっていうのを町の中へ行きましてですね、指導させてもらっております。
ああそうですか、はい、消防士さんやそれから消防団の方ではなくても、はい、できることがあるということですね。
そうですね。
でそういうことをその一般の市民の方に、はい、アドバイスするという、そういう役割でしょうか。
そうですね、はいはい、ですからいつもいわゆる消防職員の皆さん、そして消防団員の皆さん、そして自主防災会の皆さん、そういう方たちとやはり常にね、みんなでこう交流をしてるっていう、その中で私たちだけがよく専門的に知ってるよっていう防災士が結構おるんです。でそういう人たちが消防団の方たちにこういう時はこういうふうな助け方がいいし、今もね消防団って火を消すだけじゃないんです、もう
救命救急という、
そうなんですよ、はい、もう AED なんかもね完全に使えないと、消防団員としても、ね、通用しないような世の中なんで、そういう時にですねやはり救助的な技術もやっぱり身につけてもらう。ですがこの頃オレンジ色の一部オレンジ色した制服の活動服を着てる消防団が増えてますんでね、
はい、
やっぱりそういう
オレンジ色というのは何かを表現意味しているんですか。
レスキューの、
あ、そうい、うん、色で
消防職員はもうオレンジ色でレスキューしてますよね。
はいはいはい、はい、いや何色だったかっていう、あオレンジ色は消防署の方だっていう、そういう意識にはなってないです。
あ、そうですか、
はい、オレンジ色はそういう消防署の方なんですか。
消防署の消防隊になるとブルーなんですけれども、
はい、ほう、
そしてレスキューはい、を専門にされる方はオレンジ色なんです。現場街灯というね、カッパも全てオレンジ色で分けられてますので。
あ、そうなんですか。で
消防隊はこの京都市になりますと、はい、ピカピカの銀色のカッパなんですね。
まあ、防炎防火ということがあるんでしょうかね。
で、はい、で消防団も普通の基本的な色は紺色なんです、はい、ところが最近は、はい、オレンジ色が中に入
って混じってる、というイメージがありますけども、 そうですね、それはそういうレスキューも技術的にできるということを意味してるんですか。
そのいわゆるスキルアップされてですね、もう結構もう技術を練磨されております。
オレンジ色がそれを意味してるんですか。そうです、そうです。消防団の方も、
はい、
あ、そうなんですか。
ま、京都府の中でも端々もね、いろいろとございますけども、はい、やはり京都市になりますともうすごいパーソナリティ的なね、
はい、
そういう消防団員さんもおられます。
ああ、そうですか、はい、まあ、京都市の場合は学区に分かれて、
そうですね、
まあ、このラジオカフェのある中京区23学区に分かれておりますけれども、はい、やっぱりそれぞれの方が、うん、他の区でもそうだと思うんですけども、はい、地域地域でいろんな条件があると思うんですが、
はい、
大変活発に活動されてますよね。
そうですね、
京都の場合は、
はい、
はい、地域によってやっぱり抱えている問題ってだいぶ違います
よね。だいぶ違いますね、はい、で、まあ、年齢のね、
はい、高齢化とか、
そうです、はい、消防団員さんでもやっぱり若い人から結構60代の方もおられますし、
はい、
まあ、定年ってないですからね、だからそういう人たちは、年を重ねてる団員さんになるとね、もっと地域のことをたくさん知っておられるんで、後進 の団員さんにいろんなことを教えてあげたりですね、指導の方に回っておられるような人が結構おられます。
ああ、そうですか、はい、やっぱりそういう地域のこう住民の方がどういう方がどこに、はい、住んでらっしゃるのかとか、いろんなことをやっぱり熟知しておられるというところは非常にそういう救命救急の場合重要ですよね。
重要ですね、はい
はい、
逃げる時にもですね、
はい、
自分とこの家から避難所までの間にどういう危険な場所があるかとかですね、それも把握 しとく必要もありますし、そういった時にいわゆる自主防災の方とか消防団員の人はその地域の人ですからよくご存知で、でそれをまた機会があるごとに日曜の朝とかですね、集まってきて集会所とかそういうところでみんなで話し合いされて、逃げる時はあんたとこはこっち側に逃げなあかんでとかいうようなね、もう密着した形なんです。
あ、はい、
でそれをね、今、はい、流行りでもないですけど、内閣府からですね、地区防災計画っていうのがあるんです、
はい、
それをやってくださいということなんです、
はあ、
でそれを防災士会の方にも依頼がありまして、全国の今防災士が、
はい、
自分のその範囲のところにですね散らばりまして、で、どこどこの自治会の方、自主防災の方、そういう人たちに地区防災、自分ところはミニマムで言いますと隣組でもいいんです、その人たちが集まって逃げるときはどういうふうにみんなで声を掛け合って逃げていこうねとかいうのを計画を立てるんです。でそれのだんだんだんだん大きくなっていって市単位に集めていって、それを行政に持って上がって、で行政の今ちょっと言い方まずいかも分かりませんが、地域防災計画っていうのが市町村でみんな行政持ってるんです。ところが職員もほとんど頭に入ってない、何か起こってからそれをめくって、あこれはこうやってなっていうことなんです。でそうなりますと全く市民の方たちは把握できてないです。全くどういうふうになってるのかもわからない。
そうですね、はい、それを本当は把握して指導的立場の方がどうだったっけと、はい、めくっているようでは全然一市民はお話に、
そうですよね、は
い、
やっぱり
どうしていいか分からない、
頭に入れといてもらうことにはね、
本当ですね、やっぱりそういう方が地域ごとに少しでもたくさんの方がそういうふうにいろんなことを頭に入れておられる方がたくさんおられるということが非常に大切かもしれませんね。
大切ですよね。でそのために内閣府がもうそういう実情を把握してましたんで、これから地区防災にしましょう、
はい、
地区防災計画を作りましょうということで、各地域でみんなが自分たちの計画を作って、
はい、
でそれを市役所に持っていったら市役所もそれを無にもできないでしょうということで、その分を使った地域防災計画を作っていただけるよねっていう感じに改正してもらうような大きな仕事なんです、これ。
ああ、そうなんですか、はい、はい、あれですよね、やっぱりそう言って地域地域が細かく把握するっていうのは、
はい、
その行政とかなかなか難しいかもしれません ね、やっぱり自分の身は自分で守る、
はいはい、
自分の地域は自分たちで守るという、
そうですね、
その根本的な考え方というのが、はい、大切かもしれませんね。
そうですね、
はい、わかりました。さあこの後は、これから私たちこの自身の防災力を高めるにはどうしたらよいのかというお話、残り時間で伺います。
はい、
からグリーンコミュニケーション、今回は防災力を高めようというテーマでお届けしております。 NPO 法人日本防災士会、京都府支部長防災士田中秀樹さんに引き続きお話を伺います。迷走を続けた台風5号、
そうですね、
まだまだ記憶に新しいところですが、
ね、
発生して奄美大島に 上陸しそうとかこういろいろなるまでにもうすでに2週間以上が経っていると、
ね、そうですよね。長生きしましたですよね、
はい。最近はそういう豪雨災害、はい、ゲリラ豪雨も含めて、ね、はい、台風も含めていろいろ変わってきましたね。
そうですね、
地球環境が。
そうですね、昨日もですね、はい、ちょっと話、してきたんですけども、最近この地球温暖化っていう言葉があまり聞かなくなりました、
はい、
でどうしてかなっていう話をしとったんですけども、まあ、いわゆるニュースなんかでも地球温暖化っていうことを言わなくなった。それは皆さん、いわゆる国民がですね、今のその状況っていうものを全てもう受け入れて生活してる、こういうものだっていうことを多分心の中にもう自分で自分をこう教えてしまってる、こういう今の世の中に気象状況に生き抜いていかなダメなんだっていうことで、暑い暑いっていうのと一緒なんですよね。それをなんとか生き抜いていこうとするからあんまり気にしないんですよね。
いや気にしておりますよ。
してますか？
はい、やっぱりこういう高温が続く、はい、海水温がこんなにも上昇し続けて、うん、サンゴも、はい、死んじゃうとか、やっぱりそれは私たちができる努力ってあるのかなということは、
そうですね、
そういう温暖化にちょっとでも向かわない努力ってできるのかなとか、うん、決して受け入れてはいないと思います。
そうですか、
はい、
うん、まあ、それのいい証拠があれですよね、熱中症になってる方は全く受け入れてないわけですよね。
どういうことでしょうか？
私の解釈からいきますとね、
はいはい、
暑い時は涼しいところに行くと、
はい、
それが私の生活なんですけども、
あ、うん、暑い時にその暑い炎天下にいるのは、はい、本当はそうじゃないんだよということをおっしゃりたいんでしょうか？そうですね。はい、地球環境が、まあ、そうやって温暖化によって海水温上昇によって、はい、やっぱり台風の発生個数もやっぱりそういうらしいですね。
はい、もう頻発してますよね、
はい、
20年くらい前にフロリダの方で台風がすごく頻発して
ハリケーンで、
そうですよね、はい、そういったところがニュースなんかでも解説聞いてましたら、日本でもこういう形になりますよね、これが地球温暖化の影響なんですよっていうことを聞いたことありましたんですが、まあなかなかそういうのはこっちも来ないだろうなと思ってますと、結局今そういうような状況で、あまり経験したことないような台風の形ですよね。いわゆる大きな台風、スーパー台風とかいう名前もついておりますけども、
はい、
まあなかなか想像を絶するような被害をもたらしております。
そうですね、それと今回のように、ね、進む速度が大きいとどういう被害をもたらすかというところですよね。
そうですね、
1時間の最大降量が、はい、その50ミリどころかというところですね。
はいはい、50ミリというのは大体、うん、そうですね、リスナーの皆さん方あんまりこうご存じないと思うんですけれども、1メートルかける1メートルの正方形の中に、いわゆる牛乳の紙の牛乳のポットありますよね、1リットルの
パック、
はい、パックですね、はい、それが50本で50ミリなんです、
はい、
ね、
それってすごいことですよ ね、
ですね、
それだけ降るというところ、
はい、このその迷走台風の時も、うん、1時間雨量が、
はい、
150ミリというのが出てましたんで ね、 ね、そうなるともうすごいですよね、はい、
それとやっぱり進行速度、速度が遅いと、
はい、あまりにもゆっくりですからね、はい、雨の時間がすごく長いということはそれだけ降るいうことなんで、
ね、
はい、すごかったですよね、
はい、そういう時にやはりこれまで の、
はい、
その防災の意識とやっぱりちょっと違う意識を持たなければならないのではないかなと思うんですが、はい、そのあたりいかがでしょうか？
そうですね、私たち防災士がですね、防災士の資格を取ってから気象学っていうのを勉強するんですけども、その勉強の仕方もちょっと変わってきてますよね。線状降雨帯とか言いましてね、細長い帯状の雨雲で、そこ長く降り続ける、九州もだいぶ多かったですよね。
そのせいですよね、はい、
まあ、そういうね、知識をですね、皆さんが基礎知識でいいんで、天気図を見るような目を養う、 そしてそれがどういうふうに自分たちの生活に及ぼしてくるかっていうことをやはり知っていただいて生活するのと、全く雨やなとか言いながら傘さして歩いてるだけでは全然その生活が変わってきます。
ああそうですか、はい、今その天気図を、まあ、最低限 の、 その見る目を養うというのは確かに、はい、必要かも、役に非常に役に立つことかもしれませんね。ね、はい、ただもう本当にポッとそのすごい光量 の、はい、赤いなんていうんですかね、ああいう図で表されると、はい、まあ、赤色になる場合が多いと思うんですけども、
そうです、ね、
やっぱり予測できないというゲリラ豪雨のようなものもありますし、
ね、はい、ありますよね、
なかなか大変な世の中ですが、
はい、
何がその日常生活で私たちは何がそういう防災力を高めようとすると、そういう、まあ、天気図を、見る目を養うこと以外に、はい、どんなことがありますでしょうか。
そうですね、まあ、天気図を見るのが一番ですけども、
はい、
それから空の一番素人の分かるのは空の色です。
空の色、はい、
ね、黒い感じの雲が近づいてくると、あ、これは雨やぜっていうのが分かる、
はいはい、
まあ、それだけですよね。
あ、そうですか、は
い、それが、まあ、雷を、ね、はい、鳴らしたり竜巻になったり、いろんなことになってくるんで、
はい、
まあ、それがやっぱり生活の知恵的に持ってますとね。
確かに、
はい、
空をよく見てますと、
はい、
えらいもんですね、やっぱりそういう悪影響を及ぼす雲ってなぜ黒いんでしょうか。
そうです、ね、
と思うぐらいに、黒いですよね。
雷さんが腹黒いんじゃないですか
だからこれを危険だと、危険を察知する能力を高めるということが重要なのかもしれませんね。
はい、まあ、いわゆる今の世の中ではインターネットでスマホとかですね、
はい、
結構お持ちの方が多いので、そしてアプリの中ではね、そういろんな気象情報の教えてくれる情報が満載で、音を鳴らしながらポコンポコンと出て、やかましいぐらい出てきますけども、
はい、
その中でもその逐一、確認してですね、もうちょっと屋内に生活しようかなとかね、外へ出るのやめとこうかなとかいうような知識も持ってもらう。
あ、はい、あ、そうですか、はい、まあ、豪雨の時もそうですし、高温注意報が出るような、 そういう場合もやはりそういう時は外に出ないということも必要かもしれない、ね、ということですね。はい、わ、はい、かりました。防災士に非常に興味があるとかなりたいなっていう場合はどういうふうにしたらいいでしょうか。
はい、うん、そうですね、
もう残り時間1分ぐらいなんですけども、
はい、ね、ホームページでね、京都府防災士会と入れてもらいましたら、連絡先も書いてあります。そしてそうですね、関西では小学校6年生から防災士を取ってる子どももおります。
そうなんですか、はい、
ですからおじいちゃんでもおばあちゃんでも構わないんです。
ああそうなんですか、はい、年齢制限っていうのはないんですか。はい、そういうご高齢の方も取ることができるという、はい、 そうですね、そういうものなんでしょうか。
は
い、
京都の防災士会では78歳の男性もおります。
はい、ああそうですか、はい、これは心強いことを伺いました。
経験豊富ですよ。
ああそうですか、やっぱり正しい知識を一人でも多くの人が持つということが、
ね、
防災力を高めるには重要かもしれませんね。はい、はいはい、今日はお忙しい中お越しいただきました。コメンテーターは NPO 法人日本防災士会京都府、支部長の防災士田中秀樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は豊田会計事務所、ストロベリーセブン、近藤電業社のご協力でお届けしました。じゃあご一緒にさよならを、はい、さよなら、
さよなら。